私たち人間はその内面を人に簡単には見せません。どちらかというと隠します。なぜならばあまり人に見せられない思いや考えがあるからです。しかし隠し通せません。小さな言葉となって表情となって言葉となって秘められていたものがポロポロと現れてしまいます。いわゆるポーカーフェイスでそれなりにやれると自負している人も少なくないかもしれませんが、実は自覚できていないだけなのかもしれません。心理分析する専門家などは人が無自覚に出している内面的なもののサインを見事に指摘したりいたします。人の内面と外面との違い、それは秘められていたものが現れてしまうという側面があると同時に、その正反対のポーズとして、あるいはパフォーマンスとして、わざと人に見せようとするようなお芝居のように計算づくの言葉や行動もやはりあります。いい人を演じている場面もあれば、わざと悪い人を演じているような時もある。つまり偽善もあれば偽悪と言われるものもある。私たちはどこまで自覚的であるかはわかりませんが、言葉や行動の使い分けをするものであります。それが、まあ、いわばバレてしまいますと評判を落とします。ですからそこは上手にやるのです。そうしますと、ああ人間ってずるいものだ、そう人間に対する失望を残念だけれども深く思わせられることがあるでしょう。とても善良な良い人たちに囲まれて、そんな言葉や態度を使い分けなんかしないでもいい、幸せに過ごしているのなら良いのですが、駆け引きがあり騙されたり裏切られたりしますと、一体どこまで人をその言葉や行動で信用していいものだろうかと思ってしまうわけです。今日の二十節に、あらゆる汚れや溢れるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさいと教えられています。汚れや悪、それは今の騙されたり裏切られたりすることの背後にいつもある。欲張りで貪欲な思いや、人のことなど全く考えようとしない自己中心、あるいは自分のことばっかり褒めてもらいたがるような虚栄心、そういう悪しきものが実は潜んでいる。人間に対する深い失望を抱いていくときに、そして人を信用するのはもう危ないからやめようかと思うときに、実は私たち自身も嫌っているはずのその世の汚れに染まり始めているのです。自分を正直に素直にオープンにできない、しない。 そこで装ってしまうわけです。自分を別のものに見せかけようとする。人のことばかり言っていられなくなるのです。汚れや悪を捨て去るどころか罪の重ね着をしてしまう。少し話が飛ぶようですが、今日のこのヤコブ書という新約聖書の中の書物は信仰による行いを説いている書としてよく言われたりいたします。今日のところもそうです。行うこと、それが教え強調されます。しかしそれがしばしば行いがあれば信仰があるように勘違いされて、つまり行いから信仰へと逆にたどってしまう過ちに陥る危険があるんだ。だからあんまり行うことばっかり強調するこのヤコブ書は敬遠されたりしたこともあったわけです。ロマ書の三章などにある、私たちはただただ信仰によってのみ義とされるのだという信仰義人と言われる、私たちの信仰の中心軸にあるものから何か外れてしまう危険があるというわけです。確かに私たちプロテスタント教会が誕生する中世の時代には特に行いによって信仰が認められたりするような、まあ、逸脱があったと言えますが、がなんです。実はいつの時代でもその過ちはついて回るのです。現代の私たちだってそうです。行いから信仰へではなくて、御言葉を受け入れるという信仰が与えられているからこそ、そこから感謝の応答としての行いというものが本来ならば、おのずと起こってくるはずであります。信仰があって、いただいて、で、それから応答する行いへとこう押し出されていくはずなんです。しかしそうならないとするならば、何か原因があるわけです。それを今日のヤコブ書は見事に、自分を欺いているからだと明快に示しています。御言葉を聞くだけで行わない人、それは自分を欺いている人である。大変厳しい言葉だと思います。そしてその自分を欺く人を例えて、鏡に映る自分の姿を眺めてばかりいて、結局はその自分の姿をもう忘れてしまう。肝心な自由をもたらす完全な律法というものを見ようとしていない。この自由をもたらす完全な律法と言われているものを一心に見つめていく。そこでは自分の姿がどうこうではなくて、自由をもたらす完全な律法にただただ立とうとする。すなわち主イエスキリストが十字架によって私たちの罪をすべて身代わりになっており、完璧に許してくださり、しかも許し続けてくださる。だからあなたは自分が受けた許し、救いに応えて、互いに愛し合い、許し合い、会ってきなさい。そういう律法であり、掟なわけです。今日の自由をもたらす完全な律法というこの言葉が、25節のところにありますけれども、これはヨハネ福音書13章で主イエスがあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと教えられたことにつながります。主イエスが私たちを愛したようにというのはもちろん、十字架にかかってすべての罪を許してくれたようにということです。ヤコブ書が自由をもたらすと言っているのも、罪の縄目からのがんじがらめに縛られていたところからの自由です。その自由をこそ主イエスキリストが十字架によってもたらしてくれるわけです。しかしその辺の理屈は理屈として頭に入るのです。しかしそれでもそこに自分を欺くということが絡みついてくるのです。これが実に厄介なのです。皆さんどう思います？自分を欺くって、要するに自分を欺くって騙すことですね。自分で自分騙すっていうのも論理矛盾だと思いませんか？だって一番分かってるはずですよね、自分のことを。騙す本人は自分なんですから、それで自分を騙すっていうのは何かこう矛盾のように感じるかもしれません。しかし実はこれが大事なんです。自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてこれを守ろうとする。そこから外れると一体何が起こるかといえば、自分、自分、自分なんです。聖書という鏡に自分が映ってですね、ああ、自分は罪人なんだと自覚するのは良いけれど、そんな自分について勝手にこうあるはずだ、こうあるべしという。自分で自分の理想像や自分のイメージを作り上げて、それを補強するために御言葉を利用していく。自分の主義主張というものが先にあって、ある意味ではその結論というものが先にあって、その結論に合わせるように、あるいはそれを補完するように聖書の言葉を後付けしていくのです。それが自分を欺いていることになっていくんです。自分の穢れや悪を認めているようだけれども、実は悔い改めてなんかいないんです。だから、素直に御言葉を受け入れることができず、いいとこ取りをし、つまみ食いをしていく。自分を欺いていく人間の聖書の読み方というのはそうなんです。自分の主義主張が中心軸に先に入れられてしまっているから。表面的にいくら信心深い風を装っていたって結局は、舌を制することもできずに神の言葉を使って自分のその主義主張に合わないものをバッサバッサと切りさばいていく。主の掟にある互いに愛し合い許し合うどころか、とんでもない。さばいていく。実は自分を欺いていくときに何が起こるかというと、そうやって神の言葉を使いながら、御言葉を使いながら人を裁いていく果てにですね、とことん孤立していくことになるのです。ヤコブ書ははっきりと言います。そのような人の信心は無意味ですと。ナンセンスだと言うんです。なんときつい言葉でしょうか。私たち自分で自分を欺いていることに気がつかずにですね、いてしまったときに、一生懸命自分は信仰の道に歩んでいるつもりでいながら、それは無意味だ。ナンセンスだ。というところに至ったらもう、立つ瀬もありません。そのような人の信心は無意味です。すごい言葉ですね。しかしこれは、福音書、ヨハネの福音書にある、あの最後の晩餐の記事に出てくる場面に、まるでこう響き合うようです。共鳴するようです。ペトロとシエスとの緊迫したやりとり。ヨハネ福音書は最後の晩餐のこの場面を描いていくときに、 私たちが生産資金の時に守っているあのパンとブドウ酒を与える記事がないんです。ないんです。ヨハネ福音書はパンとブドウ酒のあの記事がない代わりにというわけではないんですが、なくって何があるかというと、主イエスが弟子たちの足を洗うという記事が出てくる。洗足と言われたりします。今私たちは靴を履いて、靴下を履いて、舗装された道を歩いてきてますから、まあそんなに足は汚れることはない。しかし聖書の世界はですね、もちろん舗装なんかされてない、まあいいところ石畳。そこにサンダル履きのようにしてみんなは過ごしているわけです。招待を受けて食事に招かれたりして、よその家に上がっていく。絨毯が敷かれてあるような居間でですね、そこで履物を脱いで少しごろりと横になってくつろいで一緒に食事をいただいたりするわけです。でもその時に足は汚れている。ですから外からお迎えするお客さんは、例えば多少裕福で奴隷を持っている家でしたら、その奴隷がまず入ってくるお客さんの足を洗うんです。たらいのようなものに水を満たし、そして手ぬぐいを腰にしながらお客様の足をこう汚れ、ほこりで汚れている足をこうきれいにすすいでですね、きれいにし、そしてその手ぬぐいで拭いて差し上げるわけです。もともとはどうもこれは奴隷の仕事だったようですが、主イエスキリストはその最後の晩餐の席で、弟子たちの足を突然洗い出すというわけです。弟子たちは一体それが何を意味しているか、主イエスが何を考えてそんなことをされるか、ほとんど何も理解できないわけです。実はそれは、そのすぐ後、十字架にかかられ、血を流していかれる主イエスは、まさしくその血潮によって、人の罪という汚れを洗い清めてくださるんだということを実は指しているわけです。でも、弟子たちはそんなことわかるはずもありません。主イエスも言われました。あなた方は、今私のしていることは分かる前が、後で分かるようになる。みんな驚きの中、ただされるがままであったようです。しかし、ペトロといういわば一番弟子と言われる。この、おそらく一番年長ではなかったかと思いますが、このペトロだけはですね、私の足など決して洗わないでくださいと誇示するわけです。おそらく彼は深い自分自身の中にある罪の汚れを自覚していて、あるいはそういう自分の汚れた足をですね、イエス様に洗っていただくというのはあまりにも恐れ多いことだという思いの中で、きっと決して私の足など洗わないでくださいと断っているわけです。それに対する主イエスの答えは、恐ろしく厳しいものでありました。こう言われた。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。何の関わりもない。このペトロは漁師でありましたけれども、自分の仕事、船も網も何もかも、そして自分の家族も、すべてを置いて従ってきている。普通なら到底できない行為ですよ。ヤコブ書が言う行いだと言っていいでしょう。しかし、そこまでしてきていても、この一点を受け取ろうとしないならば、あなたは私と何の関わりもないものとなるのだ、という。ヤコブ書の言葉に戻りますけども、自分を欺いて、自分の姿だけを眺めてすぐに忘れてですね、自分の主義主張に御言葉を都合よく使おうとしているならば、その人の信心は無意味だと言われる。主イエスとの何の関わりもないものになるということです。自分を欺くということの結果は、決して小さくない。 いや、致命的だとさえ言うべきである。厳しいこの問いかけを受けて、私たちはやはり悔い改めるしかないんです。あらゆる汚れやあらゆる溢れるほどの愛を素直に捨て去ろうと言われている。秘められた自己欺瞞に、欺きに気づかされたならば、悔い改めて、その悪を素直に捨て去ろう。そして心に植え付けられた御言葉を受け入れよう。あのヨハネ13章にある、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを心に刻んで御言葉に従っていこう。行っていこうとしよう。もちろん、この御言葉を完璧に行うことのできるものなどおりません。欠けだらけです。失敗だらけです。私もこの一週間振り返り、いろんなことがありまして、一生懸命自分なりにやろうとしましたけども、もう後悔することが次々と起こる。欠けだらけで失敗だらけだ。全く不完全だけれども。がしかし私たちには尽きることのない主の十字架の許しがある。もうこれで打ち止めだ。君にあげる許しはもうない。などということは断じてない。いよいよ秘められた悪と罪を自覚すればするほどに、ああ、もうこんな自分は許されることなんてありえないだろうと。もう自分でそう勝手に判断してしまう。決めつけてしまう。しかしまさにそこで悔い改めてぬかずく者に、それでもお前を許すと、復活の主は言ってくださる。もしも主イエスが復活しないでただの過去の人だったら、これはないんです。主の復活がなければ罪の許しというものも、きっと預金残高を使い尽くして通帳がゼロになっていくのを待つような信仰の歩みになるだろう。ああ、どんどん残金が減っていく。焦って、自分の行いによって預金残高を少しでももうちょっと上げようとあがくことであろう。そうじゃない。私たちの信仰は、復活の主イエスを信ずる信仰だ。それは、これでもかこれでもかと重ねてしまう罪と悪に対して、復活して今生きていたもう主イエスが、御言葉によって聖霊において、それでもなおお前を許すと言ってくださる。そういう救い、そういう許しがあるから、復活の主がそうして一緒にいてくださるから、だから、やれるだけのことを精一杯やるんです。不完全だろうと、欠けだらけであろうと、何であろうと。それでもやれるだけのことを精一杯する。そして、あとは主にお任せするんです。もう後悔でもうなんかうなだれてしまうことはもう実はいくらでもありますけれども、うなだれながらでもやっぱりお任せするんです。それが行うと言われていることです。そうやってお任せするから、御言葉への応答は十人十色でいいんだ。お互いに認め合うことがそこにできてくる。それをわきまえと言ってもよいでしょう。私たちの信仰が独善的な個人主義に陥ることなく、神様が生きるべき社会を、この世を備えてくださっていると信じるならば、この世に対して自分なりに信仰に立って行動していく、コミットしていくことがきっと起こるでしょう。自分の持ち場で、会社や職場や、あるいは学校やサークルや家庭の中で、そこでの具体的な方法ややり方はきっと十人十色ある。あるものは、例えばデモに参加するもよし、署名活動や市民運動に加わるもよし、 またある者はただただ本気で祈っていくのもよし。実際に以前婦人会で訪ねた八王子の修道会の修道女たちは、24時間一時も切れることなくこの世のために祈り続けている人たちがいる。それも応答の技、行い。やり方がそれぞれにある。でもそれをお互いに認め合って、尊び合って、御心が天になるごとく地の上になることを求めていく。この応答に生きるところに、足元から忍び寄ってくる世の汚れや悪、自分を欺く罠に陥らないで、父である神の御前に清く汚れのない信心と言っていただける信仰へと導かれ、変えられていくでありましょう。わきまえを持った成熟した信仰者ときっとされていくことでありましょう。改めて自分を欺いた誤った自己肯定ではなく、あるいは自己主張ではなく、誠実な悔い改めを持って、お前は自由だ、大丈夫だ、との復活の主の許しの宣言をいただき、これに応えて自由なものとして立ち上がり、自分なりにできることを精一杯しなさいと、召しをしっかりと受け止めていきたい。そう願うのであります。